ポッドナインティーズ月曜担当のケクノでございます。今週のトークテーマ面接、まあ2週目でございますけど、面接2週目でございます。前回は受験と結局就職活動に関する面接に関しても話しちゃったんですよね。だから今回はなんかもうちょっと、まあ、ちょっと短めになるかもしれないんですけど、アルバイトに関する面接話せればなって思います。アルバイトの面接は、まあ、バイトやってたって人もやってなかったって人も一回ぐらいやったことあるんじゃないのかな。アルバイトはいい社会経験になるぞ、みたいな、ことってありますけど、まあ、ないわけじゃないんだけど、僕は正直このその僕のね塾のアルバイトの仕事はやっててよかったなって本当思いますけど、社会性が身につく仕事だったかっていうと塾の仕事なんで、なかなかこう大人と接する機会っていうのがなかったんで、まあ大人とそのフォーマルなね感じでコミュニケーションを取るみたいな、スタイルの能力を身につそういう感じの能力を身につけるんだったら塾じゃないよね。塾は子供相手ですから、まあ子供相手って言ってもそこって結構難しくって、後ろには保護者がいるんだっていうことを常に意識しなきゃいけないとかっていうのはもちろんあるんですけどね。で実際に保護者に会った時とかに、まあどうしよっかみたいなのもあるわけですよね。その保護者がね、その今まで僕のこと顔をね、どういう人なのか、どういう雰囲気なのかっていうことも知らない中、ずっと指導を僕がしてきたっていうことに対してね、面談、保護者面談とかの時に、あ、講師のケクノでございますなんて会った時に、どう思われるのか。成績上がってないじゃないかって怒られたりとか、お世話になってます、本当に先生のおかげでみたいな時もあるし、まあ結構まちまちだったりとかするんですけど、そういう時に、なんかこう、よりしっかりやらなきゃみたいな風なモチベーションになったりとかしますけど、まあ、塾にせよ、どこにせよ、まあアルバイトによって身につく社会性みたいなものは、まあ、必ずしもバイトじゃなくてもいいよな、みたいなのは思いますけどね。そのお金を稼ぐことの尊さみたいなのも確かにまああるんですけどね。だからまあ社会性とかね、そのストレスに耐える力みたいなものをもし身につけたいんだったら、深夜の居酒屋で頑張ってアルバイトした方がまあお金も貯まるしまあいいんじゃないかなって思いますけど、そんなね、苦労しない方がいいんじゃないかなみたいなのは僕は思いますけどね。はい、まあ僕はやりたくて塾のアルバイトを選んだんで、まあバイトの志望動機も非常に簡単に書けたし、結構割とこう情熱的なことを書いたつもりではいたんですよ。どういう先生になりたいとか、まあ将来、教育関係のお仕事に就きたいと思いとか興味がありみたいなことを書いて、まあ長くこの仕事続けたいですみたいなことを書いたりなんかしてさ、でどういう先生になりたいなんかも結構具体的にね、書いたり面接でも喋ったりとかしたんですけど、まあアルバイトの面接なんだっていうことを結構忘れてて、普通にお金が欲しいですみたいなね、金が欲しくってみたいな、ただそれだけの理由でおいおいこいつ大丈夫かよみたいなやつが普通にね受かってたりとかして、まあアルバイトだからねみたいなところありますよね。週2とか週3とかで教室に入ってきて、まあまあ、塾とか、まあ、職場によって全然違うと思うんですよね。うちの、その職場に必要な人材かどうか、あくまでもアルバイトですから、ちゃんと週2でね、あるいは週3で、その、要求されてる条件に合った、中でパフォーマンスがちゃんとできるのかどうかっていう、ただそれだけですから、まあ、そんなにね面接で厳しいことを言われるわけでもなんかよくわかんないことを聞かれるわけでもないので、まあ案外どうにかなるもんだなぁと思ったりもしたわけでございますけれどね。まあそんな具合でございまして、もうこれ以上話すことが特にないんですけれども、だから僕が経験した面接っていうのは、その前回言った高校受験の面接と、その後は塾の1社目、僕塾2件掛け持ってますんで、塾1件目の塾の方の面接と、 2社目の塾ですね。で、2社目の方は、もともと知り合いが塾長をやってたところなので、なんか面接っぽい面接ではなかったんですよね。とか、あとは、どうだろう。あとは就職試験だね。就職試験の時も、なんか、あんまどこの会社のどういう面接を受けたみたいなことってあんま具体的には話せないですけど、ただまあ、第一次試験として、まず、よくあるあの SPI ですよね。民間受けた時は SPI みたいなのがあって、SPI みたいなものをコンピューター上で解いて、で、それの結果で一次通ってた人は、直接電話で、まあ、ケグノさんと、一次試験のあの、学力の試験の方は突破されました。おめでとうございますと。つきましては二次試験の方では、まあ、集団面接がありますと。討論じゃないです、面接ですと。まあ、みたいな話を受けて、あ、集団面接かと、話をがあってね。で、集団の後は、もし受かりましたら個別の面接がありますので、みたいな話になってて、まあ、集団面接行ってきたんですけど、複数人によるね、集団面接。ただね、僕の場合集団じゃなくて、集団のうちの一人が辞退したかなんかで、結局、いきなり個人面接になっちゃったんですよね。まあ、結局それもまた通ったんですけど、で、普通は、なんだろう、二人、その複数人面接を、合わせて1時間。二人同時に面接やるのを1時間やるんですよね。だから、一人頭30分っていう風に考えるんですけど、なんか普通に人事の方が1時間一緒に、喋ってくれて、まあ、なんか、これは受かったな、みたいな感触も正直ありますよね。なんか、1時間一緒に喋れたっていうところではね。まあ、っていうことだったのか、30分ね、時間が、ね、開くのがなんか、あれだったから1時間話してくれただけなのか分かんないですけど、まあ1時間一緒にお話しすることができて、まあこれは受かったろうと思ったら本当に、とりあえずその集団面接という名の、個人面接は受かりまして、ね、よかったなって思いましたけど、ただまあ面接は正直ね、なんかまあ、民間受けたことあるっていう人の方が、説得力あると思うんですけど、あのね、会社によるというよりは、人事の、その面接官による、みたいなところはすごく、でかいような気がする。まあ、その、会社側もね、人事部長とか、その人事部に配属する人っていうのはすごく考えると思うんですけど、なんか昔なんかの記事で、なんか人事部は、なんかこう仕事できないから、そういう仕事できないやつを回すところなんだみたいな風に、まあ、よくなんか言われてたみたいな記事を見たことはあるんですけど、なんか塾に関しては特段そうではないなっていう風には感じはしたんですよね。なんかこうなんかより使えない人たちが周りにいたなみたいなのを思ったみたいなのも、まあ、ないわけじゃないですけど、あの人事の人っていうのがやっぱりサービス業、特に人と接する仕事に関しては人事はすごく優秀な人を配属させているんじゃないかなみたいなのはすごく感じたんですけど、ね、だからまあ人事っていうのはその会社の顔みたいなもんだから、すごくその就職活動関係ではなんかどこの会社の人事部長の何々さんがみたいなのってよく大学で話したりとかするんですよね。あそこのまあなんていうの、外面はいいけどあそこの人事部長はすごく対応が悪いとか、いや逆にあそこの人事の人ってすごく親身に接してくれるんだみたいなことを言うとすごく印象良くなったりとかねするから、まあなんか何とも言えないですよね。そこはね、人事のその人事を見ないと、会社だけで判断しちゃいけないし、人事だけで判断できないですけど、まあその辺はちょっとね、就職活動を経験された、若さんなんかに話していただければなっていうふうに僕は思うんですけど、はい。面接はだから僕が就職活動でそのさっき話したね塾の話でいくと、すごくフランクだったんですよね。なんかこう友達同士で話して、先輩後輩で話してるみたいな感覚で話せてて、なんかすごい楽しかったんですけど、なんか違う方面の業界に行くとすっごくフォーマルで、 すごい距離感があったみたいなのもあるし、
うん、
だから全然業界によっても違うし、はたまた人によっても違うっていうのはありますよね。だからまあよく、まあ、正直就活なんて運ゲーだよみたいなのって言われますけど、なんかそういうのも一理はあるよなみたいなのもちょっと感じたりもしましたけどもね。はい、まあ就職活動、民間のね就職活動を一生懸命経験された、若さんですから、若さんだけじゃないですけど、まあ他のなんかキャスターでもいますから、そういう人の話は聞きたいなと思いますけどね。はい、あ、救急車救急車。はい、さて、まあ今回はこれぐらいにしときますか。なんかこうあんまりこう切れ味が良くないトークをやってしまった感がありますけど、はい、ということで、面接というトークテーマで話しました。じゃあ来週また違うトークテーマでお会いいたしましょう。ということで以上でした。